こんにちは、ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は5月の、8日の3時半になります。今朝はね、不妊治療の、病院に行ってきて、なかなかちょっと心がざわざわみたいなね、出来事があったんですけど、なんかやっぱりね、次ね、体外受精のステップアップをしていくんですけど、あまり詳しく話していかないですけど、なんかそこでこう検査をして、今までなんでね、こう妊娠がなかなかできないのかで、原因ってほとんど原因をね、分かる人もできにくいからだっていうね、原因が分かる人もいれば、ほとんどの人がね、原因不明というか、っていう感じなのも病院の先生のお話で聞いていたから、そんなに原因が見つからないのも、そこまで悩んでなかったんですけど、ちょっと今日いろいろ検査して分かったことがあって、結構ショックを受けて、あんまりこう数字に左右されない、女なんですけど、やっぱりね、こう予想がつかないこととか、そもそもが奇跡って思ってることに対して、さらにその数字で突きつけられたっていうのは、なかなかショックだなって思いながら、でもランチを食べて、ちょっと一回自分のなんていうかな、気持ちにからちょっと離れたところから自分を見てるような感覚を作った時に、なんかその数字の捉え方も、自分次第かなっていうのもあって、でその自分次第かなっていうのもはこううまくね、やっぱり私がポジティブなのって、やっぱり根っこにね、ネガティブな自分を知ってるから、なんかこうポジティブな私をこう出して、こう自分を守ろうとしている行為だったりするのかなって思ってて、だからその数字も捉え方によっては、ポジティブに考えられたんだけど、結構今回はなんかダメージだなと思って、そういう時は流れに身を任せてみるっていうのも、一つかなっていうのを、最近すごく思うので、こうリズムにね、乗っていくっていうのかな、だからこう落ち込んだ時はちょっと力を抜いて、流れてくるこうね、水のこう流れにポカーンって浮いてる状態だと、こうプカプカプカプカ逆らわないようにしてると、こう進んでいくかなみたいな感覚で、気持ちは落ち着きましたが、そう、一回そのことについて話そうかなと思ったけど、なんか今じゃないなと思ったので、そんなね、午前中って言ってももう3時なんですけど、過ごしていました。なのでちょっと毎日のように収録しているから、ちょっとね、こう今回も撮りたいなと思って、でレターをいただいていたので、ちょっとそれを読んでいこうかなと思います。はい、#58、やりたいことをやれてる人生は愛のおかげかも、というね、配信に、いただきました。よいこぱんの、気持ちパンパンラジオをしているよいこぱんのたかちゃんからいただきました。このお話を聞いた時、父のことかな、笑いと思うくらいの共感の嵐。我が家の父も自営業で、ザ大阪の下町の商売人って人で、いつも汚れた作業服で私たち三姉妹を育ててきてくれました。もんちゃんの言うお父さんの性格も似ててびっくりそうやったんや。もんちゃんの話を聞いて、私が米粉パン教室をしようと決めた時も、夫にさすがお父さんの子やなって言われたのを思い出しました。もんちゃんの声が震えたところ、私も一緒になって、うるうる、子は親の背中を見ているというけれど、ほんまやね。私たちの人生や仕事、子育てを楽しむ姿が子供たちに伝わってると、嬉しいなと改めて思った放送でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そうなんですね、お父さん、この放送何話してたかな ちょっと自分が曖昧でも、自分の父、世間体とかを気にしない自分の父がいて、本当に昔からやりたいことをやる父親で、まあ勉強しろとかも言わないし、本当にこう父がね好きなことをやっている人生っていうのを、まあ、昔から見ているから、私もそういう世間とかあまり気にせず、好きなことをやりたいことをやってきた人生に、まあ、なっているのかなみたいなお話だったと思うんですけど、そう、これをきっかけに、このレターをいただいたきっかけに、ちょっと父の話もしていきたいかな、父というか自分のお家の話もねしていこうかなと思うんですけど、そう、あの、そう、いつも汚れた作業服で私たち3姉妹を育ててくれてましたって書いてますけど、我が家もね、あの、父は作業服でしたもうずっとずっと作業服、今も作業服だし、だからね、母親毎日じゃないんだけど、そう、絶対作業服にアイロンかけるんですよ。で、 T シャツにもねアイロンかけると思う、かけてた気がするんですよね。で、その作業服を着ていつも仕事に行くんですけど、なんかその父親の匂いって覚えてません？たかちゃんどうやろう、私はすごく覚えていて、まあ、自営業だからかわかんないですけど、結構ね帰ってくるのも遅かったりするんですよね。遅い時は遅いですよ、朝早くて、まあ遅くないのかな、今では遅くないけど、でもその当時で言う遅いってそんなにもしかしたら遅くないかもしれないんですけど、そう、帰ってきてまず汚れてるから必ずお風呂に入るんですけど、帰ってきた時の服から木くずの匂いがしたりとか、なんか、独特の香りがするんですよ。で、お風呂に上がった後の石鹸の香りと、その昨日混じったような香りっていうのが、なんか今でもすごい覚えてて、なんか懐かしかったりします。で、作業服を本当に着てて、昔ね、地元でなんかクラブみたいなとこがあって、そこでショーをしたんですよね。しかもクラブのショーって基本夜中なんですけど、まあ、日中のデイイベントで、で、地元なので、父親母親も知ってたんですよ、そのイベントに出るっていうことは。だけど日中デイイベントだけど、ちょっと若者向けのイベントだったので、まあ、地元とはいえなんかちょっとこうダンサーチックな子たちがね、いるクラブに作業服で現れるという、めっちゃ恥ずかしかったですね。なんかそういうのも、しかも目立つんですよねなんかそれも、まあ、今となってはなんかネタというか笑い話になるんですけど、なんかその当時はめっちゃ恥ずかしかった記憶があります。なんかそうで、大阪で私がダンスをやってた時代っていうのは本当はダメなんだけど、夜中にね全然ショー出れたんですよ。だから私高校生から夜中クラブでショーに出てたっていう感じなんですけど、それも世間的にどうかわかんないですけど、でも家族にももちろん伝えて、まあ、出てたわけなんですけど、そのクラブのショーに出て、で、次の日も学校あったりするから、そのねショーの後に父親がねトラックで迎えに来るんですけど、そう、高校生って思春期じゃないですか。で、クラブでショー出て、で、その雨村にねトラックで、軽トラックで迎えに来るんですよ。で、その軽トラックがめっちゃ汚いんですよねそう、なんかわかんない、たかちゃんのね、お父さんがどういうお仕事をしてたかわかんないんですけど、トラックももうね、トラック乗ってる人が嫌とかじゃないんですよ。めっちゃ汚いんですよ、ほんま、うちのめっちゃ汚いんです。なんか言うねんって感じやけど、こう扉開けたら助手席になんかティッシュケースがまず3箱ぐらいある。 潰されたようなティッシュケースが入ってて、いつ飲んだかわからん缶コーヒーのカンカンがあったりとか、ただ単にうちのお父さんがっていう話なんですけど、あとなんかもう足元にはね大量のロープで木くずいっぱいやし、で今みたいにそんなパソコンとかじゃないから、全部図面とかもね、今もそうなんですけど、うちはあの紙だからファイルも大量に入ってたりとか、なんか軍手が散らばってたりとか、タオルいつに使ったタオルみたいなタオルがあったりとか、なんかそこを父親が迎えに来て、まあ、子供が乗る瞬間にちょっとこうグッと自分の方に寄せてスペース空けてくれるみたいなね、なんか思い出すな、うん、お父さんの性格。うちのお父さんどんな性格やろな。まあ頑固親父は頑固親父かな。で、まあ、マリオ見た目はねマリオみたいなんですよ。五等身ぐらいのお父さんで、身長もそんな大きくなくって、でもう今はね本当年取っちゃってねヒョロヒョロなんですけど、当時はもうあのザ職人みたいな体型で、首もめっちゃ太くて、こう、ま、多分マッチョやったと思うな。で、うん、ずっしりしててっていうお父さんなんですけど、性格はね、まあ、基本的には家のことは母親っていう感じで、そんなに口数が多い方ではないんですけど、お酒飲んだらめっちゃ喋るし、めっちゃ笑うし、ずっと喋ってるって感じ。でももうほんとね、家にいる時も今もそうですけど、ずっとお仕事で、そうやな、ずっと仕事してるな。うん、だからそんなに小さい頃も自営業なんでね、そんなに長い間お休みがあるとか、そのゴールデンウィークとか、あの夏休み、お盆休み、お盆休みあったかな、なんかそんなに、なんていうかな、長い休みで一緒に家族全員揃ってお出かけするっていうのも、まああったんやろうけど、私末っ子やからっていうのもあるかもしれないけど、なんかどっか出かけるって言っても、父親の実家に帰るとか、母親の実家に帰るとか、で母親の実家に帰る時も父なしでとか、逆に父親の実家に帰る時も、まあ、一緒に帰って、先に帰ってしまうとかね、なんかそんな感じやったのをすごく覚えてます。うん。だからずっとずっと働いてたなっていう印象なんですけど、あとはまあ職人 でうちの父親は8人兄弟の長男なんですけど、長男だからか、まあいろんな、あの、なんていうかな、自分のなんて部下、お弟子さん、なんていうの、そういうの、なんていうんだろうわかんないけど、親方になるんかなみたいな感じやから、下で働いてる人たちが多くって、なんかその雇ってる人たちの中に自分の兄弟がいたりとか、母の兄弟がいたりとかしたことがあるんですよ。だからなんか結構ね、あの昔から、私が小さい頃から誰かが居候でうちにいるみたいなことも結構当たり前にあったりとか、飲みに、あのすごいお父さんの周りの人たちが、おじさまたちがいっぱい集まって家であの飲み会が開かれたりとか、でその時はもうお母さんが手料理を振る舞ってとかね、うん、っていうのもすごくあったかなという感じです。うんと、いろいろあったな。あとはお酒がね、今も飲みますけど大好きなんで、お酒の珍事件もたくさんあったし、うん、いっぱいあります。あとは何やろ、世間体を気にしない、あんま言えないこともあるんですけどまあ昔で言うとね、まあ、関西人っていうのもあるのかな、よく渋滞中とかさ、こう家族が一緒に乗って車でさ旅行に行ってんのに、で楽しく行ってんのに、もうなんかちょっとイラっていうことがあったら、すぐ自分のねドアをビーンって下げて文句言うみたいな、でそれを母親が見て止めるって、もうやめてやめてやめてみたいなね、なんかそういうこともたくさんあったし、もう子供の前でそんな喧嘩しないでみたいなことを怒ってるのを、 私もヒヤヒヤしながら見てた記憶とかあります。もう今はもうね年だからそんなことはないけどとかもそんなもあったし、あと財布もめちゃくちゃ落とすから基本的にはね今も財布の中にはお金が入ってないお金が入ってないっていうかもう必要最低限のしかお金しか入ってないから、今でもクレジットカードの使い方とかポイントカードの使い方とか分かってないです本人これ聞いた人びっくりするかな、クレジットカードなんて使ったことない。で家の電話も備え付けの電話も1階と2階で電話があって、でね、私子供とか、まあ、私が実家に住んでた時、まあ、子供にね電話があった時とか家に電話があったら親が取るじゃないですか。で1階でこうね取って、で大体まあ母親が取って私に電話やったりとかしたら保留にしてくれて、桃子電話やでって言われて、まあ、2階から出る、で2階で友達と話すっていう感じやったんですけど、ね、思春期やからね親にも話した内容とか聞かれたくないから2階でね話すじゃないですか、もしくは呼気で話す。だけど自分の父の場合は保留ができないので1階まで1階降りていかないといけないんですよ。父親が取ったら桃子電話やでって言われてそのままにされてて、で1階まで行ってちょっと待ってな、コキに帰るからちょっと待ってなって自分で保留を押してコキ取って2階に上がるみたいなねとかやったな。で今でも携帯は LINE とかもやってないし、あとは何やろう、あと昔まだパソコンっていうかワープロ時代、もううっすらな記憶なんですけどワープロをね初めて買った時は全部付箋が書いてありました。電源がここでとか、これは決定のキーとかね、なんかそんな、もう父親です、どうやって仕事してたんやろって思っちゃうぐらいなんですけど、そう、でも自営業で立派にね今もやってるし、私たちを育ててくれたから、まあ、お仕事はすごくなんだろうできる人なんかなって思うし、すごい人情に熱いって周りの人も言うぐらい本当にそうで、もう兄弟もそうやし周りの人もそうやし、自分の、血がつながってない家族に対してもそうやし、めちゃくちゃ愛情深い父親なんですけど、まあ、そんな父親です。でまあね、ここにも書いてくれてますけど、子は親の背中を見ているというけれど本当やねって、私の人生や仕事子育てを楽しむ姿が子どもたちに伝わってると嬉しいなと改めて思った放送でしたっていうふうに書いてくれてると思うんですけど、いや本当にそうやなって思えるのはもう自分の親がそうやって見せてきてくれたことやか、見せてきてくれたことからなんやなっていう風に、すごく感謝やなと思います。で、まだ私は子供が4歳で小さいですけど、今もうすでに思ってることが、子供に何かしてあげれることってほとんどないなって思ってて、なんかちょっとした環境を作ってあげたりとか、きっかけを与えてあげたりとかできることはあるかもしれないけど、そう、子供のために親ができることって本当に少なくって、結局はその子自身の力やし、だからこそちょっとした成長も感動できるっていうのもあるし、すごい、子供にの中にある力っていうか、エネルギーというか成長する力をすごい秘めてんなっていう風に思えるし、だからそのね、親が準備してあげないといけないとか選択してあげないといけないとかいろいろ責任感の中で、子育てどうしたらいいんやろってすごい悩むこともあるんですけど、今もあるしあるんやけど、結局は子どもの力を信じてあげて、ちょっとこうそういう環境を整えてあげるっていう意味ではできることってなると、 親が親自身の自分の幸せを見せてあげることは、まあ、できるじゃないですか、自分のことやから、だからそういうことに目を向けてるだけでも子育てなんやなってすごく最近思うな。ゆっくりなうち息子でね、最初全然コミュニケーション取れなくて、なんか周りの同年代の子を持つママたちがね、最近すごく反応してくれるようになってとかね、おもちゃでこうボールをね一緒に遊んだりとか、こうママが遊んでるのを一生懸命子供が見るみたいなのがあったりとか、なんかそういう姿を見てると、あ、いいなって羨ましいなって思った時期もあるんですけど、でもちゃんと子供は見てるなっていうのが最近思うから、なんかそんなにこうなんていうかな、キャッチボールができてなくてもしっかり子供は見てるなって思って、なんかこう自分をちゃんと見てあげる、自分自身を見てあげて、自分自身をちゃんとこう幸せとか喜びとかをちゃんと味合わせてあげるっていうのも、なんか子育てかなってすごく思うなっていうのを、このレターもきっかけに改めて私も思ったので、ありがとうございます。はい、ということで、もうあと10分したらね、うち今トイトレ始めたんですけど、息子がその療育先と、そう、私の息子は療育に行ってるので、いろいろね療育先とか幼稚園とかと連携を取りながら、いろいろねそういったトイトレであったり、いろんな成長を、なんていうかな、環境ね、さっき、親は何もできないと言いながら、そういう感じで連携を取りながらもいろいろ情報を共有してるんですけど、ほんまそう、子育てね、自分だけで頑張ろうと思わず、そうやってこういろんな、なんていうかな、ありがたい、そういうなんていうかな、サポート支援とかもありながらちゃんと育つから、なんかほんといろんな人に感謝やな。そう、トイトレね、そうなんですよ、息子自身から会話で情報がねなかなか難しいんで、こう大人がそうやって情報を共有し合って、こういう方法がいいんじゃないかとかね、こういうことがありましたっていうのを共有しながらやってるんですけど、まだトイトレね始まったところですけど、朝は悲惨なことになって、明日もどうなっていくのか心配やけど、今日はねそんなトイトレの話を療育の先生と、ちょっとお話これからねしてきます。はい、また話があっちゃこっちゃいきましたが、そしてもう本当にプライベートな話ばっかりですか、聞いていただいてありがとうございました。ではまたお話しします。ありがとうございました。